423ページですね、私の聖書では。詩記の6章ですね、11節からですね。それではお読みいたします。さて主の使いが来てアビエレズン・ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその見つかりに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき御業はどこにありますか。今主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で行き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ、主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように、私は、の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。主はギデオンに仰せられた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そう。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたいと、こういうふうに思います。それでですね、御声に聞き従う の第2章がですね、発売されました。御声に聞き従うという本の最初の本を書いたときに、私は続編の必要性は感じなかったんですね。ただ予言を通して主が、続編を書きなさいということをね、言ってこられて、これは確かに主が語っておられるなということを感じたんですけど、一つはですね、あんまり続編を書く意味を感じなかったということがありますね。大体基本的なことはあそこに書いたはずですし、と思ったんですね。ただこう14年経ってみますと、開かれてくることがあってね、でそれは増し加えて書いていかないなといけないなと、こういうふうに書いた思ったんですね。それとともにですね、神様に聞き従うときにこういろんな神様の計画とか技が成就してくるんですね。そしてですね、こう14年経ってみますとね、それが進んでるわけですよですね。こういう技が起こったっていうのはそこで完結してくるんじゃなくて、そこからさらに次の段階に行くということですね。でちょっと分かったのは、それを書くんだなってことを感じたんですね。例えば、前田さんが、最初の御声に聞き従うのところでは、カンボジアで2人受け取ったぐらいの時だったと思うんですね。そして今30人を超える NGO 大きな、個人の畑になってますね。それだけではなくてアフリカもそうですよ。ザンビア行ってびっくりしましたね。荒野の真ん中に個人ができたんですけど、そこを中心に村みたいになりつつあってですね、そしてですね、マジキナ君が驚いてんだから、うちの個人こんなすごかったかみたいなねで私も驚きましたよね。具体的にあれだったら NHK がドキュメンタリー等に入ってきてやれますよね。あれこんななってんだって。それとともにフィリピンにね、3つぐらいかな、個人がありますよね。それからブラジルでですね、今お休み中ですが、そこにもポイントがあるでしょ。そうするともう4カ国になってるわけですね、いろんなところでね。つまり皆さんね、こう発展していくんですね。で、あの時は20に足りない教会だったと思います。今200になってますし、それからベニ君のやつでも生まれつきの脳障害があって、で知能が発達しない、そしてね、運動ができなくなるっていうのが癒されて、確か3歳ぐらいだったですよね。もしかしたら、まだお示ししてたかもしれませんよねそれでこう走り回ってるぞってね、こういう証だったんですね。そうしましたら、ベニ君国立の大学入って、で今回国立の大学に入ったんですね。そうしますと、脳障害だから、その脳障害の証がね、普通に治ったぞって、それからこんだけ成長してるぞって、こう明確にこう 次の段階に動いてくるんですね。ですから、そういう意味でね、あ、これ2章作りなさいなって言われた意味っていうのははっきりしてきたんですね。そしたらですね、もう早々と3章で、もうね、3章の一番最初の話は決めてんねインターネットね、インターネットそれでですね結論が出てないのですね。私たちの働きっていうのは結論が出てないんですね。もう過程なのですね。というのは我々はですね、全世界のリバイバルに召された教会なのです。ですね。でまだリバイバルは起こってないし、我々も全世界に行ってるわけではないのですね。いくら70、ね、何カ国行ったってちょこっと行っただけの話であってですね、これはもうそんなことを言ってるわけじゃないんですね。だって個人だって世界の90カ国に作りなさいで、ね、4カ国でしょ。それは過程なのですね。教会数だってね、国内では120ぐらいかな。でも最低832って言ったんですから、神様ですね。そうですね。でね、まだ結論が出てない。で主はですね、結論を書きなさいって言われたんですね。で皆さんね、これから結論に向かって の神様の成就が始まります。で皆さんもですね、ちょっと食い足りないでしょね、ご飯食べたんだけどなんかまだお腹が空いてこうはっきりしないみたいなですね、ね、セミナーでですね、寝たんだけどまだ寝たりないみたいな、ね、そういうような感じだと思うんですね。それは何かっていうと、我々はまだ見てないのです。成就を、神様の働きのちょっとを見たんですよね。ちょっとですよ、こんなのですね。神様の働きから考えてもね、これからこれ起こるのですね。でそれを主が語られたのですね。それとともにですね、御声に聞き従うっていう事柄は、私たちの教会にとって重要な意味合いを持つということを感じています。つまり理由は何かと言いますと、我々は御声に聞き従う教会として主が立て上げたからです。はっきりとその原則を持って生きなさい。ですから御声に聞き従うという本は特別だと思います、ね、私は書きましたけど、私は促されて書いたのだって、導かれたのは主ですから、主の手を感じるのですね。そしてですね、この2章を書いた時に、雲虹で発行したんですが、11月1日、ね、2012年11月1日、あ、11年かな、今年、11月1日という、付けで発行してるんですね。ですから見られると10月買ったじゃないかというかもしれませんが、11月1日発行のね、ことなんですね。でこれは意図的ですよね。というのは我々が年度の初め11月にしたということを、ですね、導かれたということを頭に置いてやってるわけです。だからこれはもう完全に意図的なんですね。ところがですね、でこのところいろんなことが分かってきたんですね。まあ、御声に聞きたんじゃなくて、雲虹の人はよっぽど暇なんですかね。いろいろ教えてもらったんです、向こうから。ですね、御声に聞きたがうの最初の本が実はね、11月1日に発売されてるんです。11月1日だけですね。でこれは私はね、ああと思うんですよね。なぜかっていうと、その時11月はポイントの月だとは言われてないのですね。でこれはですね、私は偶然だと思ってないんですね。ああ、これ主の導きがあるなと、こう感じるんですね。で実は14年前なんですね、それが書かれたのはね。そして7年前から11月が我々の年度の始めだってこう言われたんです。その7年前なんですね。でこれは、主の特別な手があるってことを感じたんですね。そしたらですね、その14年前の11月ですね。でこの時に主が語られたんですね。長戸君の文章の中に出てますけど、私の文章を出してますね。彼ね、持ってるんですよ、いろんなものをですね。それではっきり書いてありますね。11月に、主の十字架の開拓をするように私は示されて、そしてですね、その時まばし教会の副牧師だったので、新井牧師のところに、私は、開拓を示されたので開拓を行います。でこれは主が示しを与えて、その霊的にスタートさせた時なんですね。それが11月なんですね。でこれまたぴったんこ14でしょですね。そうしましたらですね、まあ、これを見つけ出してきたのは私じゃなくて、 暇な蜘蛛の字の方々なんです、そして、その14年前の11月にの最初の日曜日ですね、実は私はね初めて教会に行ったのです。そうしますとね、11月っていうパターンと14っていうパターンがね出てきてる。で、神様ね、数に執着するんです。数に執着するんですね。だから例えば私が座るときにね、1番目か3番目なんです。だからね、2番目進めないと困るんですよ。2番目座れってね言う人もいるんですね。っていうのは私は数に執着してるわけですよ、ね、で神様は執着するから1番目か3番目か7番目、ね、悪くて5番目、ね、そういう感じですね。でね、この14っていう数は特別な形で用いられてるんですよね。それは何かというと、ね、マタイの福音書を見て最初のところを見ますとね、14代14代14代って言ってる。でこれは14っていうのは特別な数であるってことをねこう言ってるわけですね。ですね。でそれを見てそれだけで救われた人もいるんです。特別な霊的な祝福があるんでしょうね。そしてですね、でも見てちょっとね私驚くんですね、その14代に関してね。ちょっと見てると驚くんですね。なぜ驚くのかっていうとね、最初の14代はアブラハムからダビデが14代って、まあ旧約の最も有名な、ね、人たちですね。ただねこれはすごい意味があるんです。どういう意味があるかっていうとね、アブラハムはですねカナンの地を与えるっていう約束が与えられた人なんですね。それじゃその信仰の歩みを始めた人なんですね。そしてですねダビデがそれを成就した人なんです。ダビデの時にですねイスラエルの半径は最も大きくなりました。完全な大イスラエルの占領地ではないんですが最も大きくなってほとんど占領したんです。そうしますとですねこの14代は約束が与えられてから成就するまでの時である、ね、だから神様の14代ってねもう勝手に並べてね 1,2,3,4,5,6 とかね、ね、天の神様の言う通りとかそういうそういうんじゃないちょっと深いんですねすごく。そしてですね、次の14代はダビデからバビロン捕囚なのです。でこれは不思議なんですね。国が与えられて成就してから亡くなるまでなんです。ってね。でこれにも意味があるんですね。何が意味があるのかというと、神が本当に与えようとしたのはカナンの地ではなくて、カナンの地は象徴であって神の国なのです。ですから実は亡くなったってことははっきりとですね、実はこの後ろに特別なことがあるよってことを示しているんですね。ですから実はですねこの14代普通の14代じゃないってことになりますね。それからですね、次の14代はバビロン捕囚からキリストなのですですね。でキリストは何か、ね、いいですか。バビロン捕囚っていうのは国がなくなった。キリストは神の国を持ってきた。イスラエルを持ってきたんじゃないんです。神の国を持ってきたんです。そして我々 が継ぐのは神の国なんです、ね、新しいエルサレム、千年王国を通して新しいエルサレムと、そういうことなんですね。ですから実はねこの、14代14代は区切りとして、ね、すごい重要な意味を持つんですね。そしてですね14でしょ、ね、で主はこのことを表しているのは、今年度から始まる、14年というのは特別な意味合いを持つということをね表している。もちろん三章を書きなさいということなので成就に向かう道であり、ね、もちろんキリストの後神の国の成就に向かう道に入っているわけですよね。具体的にですね、そしてですねまた同時にですねイスラエル行きましたらね皆さんに言いましたけど我々印を見るのです ね天の印を持って、祝福を表すって主が言われ た後にたくさんの印を見始めましたけど、イスラエルにおいて特に見るのですね。でそれはもう異様なぐらいで、あのガイドの方々がね、あの我々と行くと虹を見るって言い送りされるぐらいすごいことなんですね。でその恵みを受けたんですが、今年はその中でも最も多くの虹と彩雲と見ましたですね。そしてですね、初めてだったんですけど、大きなチームとしてはですね、ガリラヤ湖の虹が表されたんですね。で虹の表され方ってですね、あの神様やるときはですね、私の真正面に出てくる。で真正面に出てきた。あの映像部隊がね虹撮ってますけど、あれはあの時いなかったでみんなが撮ってわーって言ってる時ね、いないんねいないね、多分ね昼寝してたんじゃないかと思うんですね。それで探せっつってね探していない。でだから部屋に行ってですね、そしてだいぶこうやってね、あの出てきてた時だいぶあの薄れたあたりに出てきたそしてですね、その我々の前にくっきりと虹が出てですね、そして鳩みたいなね、あの本当に綺麗に飛んでるんですね。でもあの辺鳩飛んでないから多分カモメでしょう、ね、ただ遠くに見えるから白い鳥みたいなね形ですね。あ、これは見せてるなっていう感じを持ちましたね。そしてですね、外来湖っていうのは私たちの基盤です。外来湖に行きなさいって、ここからスタートしますっていうことですね。で私はですね、これは特別な事柄がこれからの時に起こる一つの印であると、あのこういうふうに感じているんですね。で皆さんね、特別な働きが始まります、ね、特別な働きが始まりますね。そして歩みが始まってくるということね、あのどうぞ覚えてください。ちゃんとね見とってくださいね。思いの中でそうじゃないなんて思った人もいるでしょう皆さん、ここが信仰の使いどころなんで、皆さんこれですね。で皆さんね、私たちは、使命を持って導かれていますので、その使命をですね主が全うさせますね。そして次の段階の働きに大きく入ってくるということをですね思いますので、どうぞあのそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬のキャンプがですね、白馬スネルゴイキャンプが2月の何日でしたっけ、16から18日まで行えます。でもちろんあのスノボーとスキーキャンプも行われますのでね、ですからそういう興味のある方はいらっしゃってください。でこれはもちろん一部なのであって、それとともに、これはですね、あの特別な主の手があるキャンプであるということを感じるのですね。で、例えばですね、今あの主の従家の映像の働き、これはですね、あのかなり外部に衝撃を与えています。プロが言ってきましたね、これほどのものを作るのかと。それから今までにないことがあったんで、ノンクリスチャンが連絡してきたんです。あのこの画像がすごいってことですね。それであのすでにですね、その画像はプロレベルですからね、あの実はあの技術的にはプロと一緒だったとしてもですね、エルサイムでしょ普通行かないんでアルベルさんで徹夜なんて普通しないの折り上げまでずっと座ってるなんて普通やらないの。だからね、撮ってるところが違うから、その分こっちが上なのですよね。ですね。ですからですね、非常に優れた映像なんですね。まあ私が撮ってないからね、こう言いますよね。でも皆さんね、1年前どうでした？最初映像コンテストが起こったじゃないですかね。ですね。で皆さんね、よちよち始めたのですね。であの時勝ったでしょ、2位か3位に、中高生会ね、中高生会に勝つっていうのはものすごく栄光ですけど、中高生会が勝つんかそれは我々のレベルを表してるわけですよ。今一生懸命ね、あのうちの中高生会はまた勝とうというふうに思ってますけどですね。で皆さんね、そのレベルから始まってるんですね。 で、皆さん1年間でこんだけ伸びるっていうことは実は人間の技じゃないのです。これですね、だってもう今我々の画像はですね、キリスト新聞とか、ね、注文を受けてるんですよね、いろいろね。そうなんですね。皆さんね、特別な点があるからです。多くの方々はね、何かうまくいくときに偶然言ってるんだと思ってます。いや、偶然言ってんじゃないんです。皆さん特別な点があるからですですね。で、皆さんね、このキャンプに特別な点があります。で、道路車ね、スネルゴイっていうのは、スネルゴイですごい寝るじゃないのねこれ気をつけないとすごい寝てるからみんなねまあでも安定期に比べれば寝方が少ないですよね具体的にね、まあ、知ってるよねすっごい寝てますからねみんなねで、道路車を立て上げるっていうことは主がつけられた名前であって、神様がですね、器を、ここから起こしていきます。働きを起こしてますけども、器を、だってあれもそうでしょ、賛美隊も、ね、賛美隊もだって皆さんね、うちの賛美隊の勢いってね、主の十字架の賛美隊の勢いは波じゃないですよ、みんな見てもらうなさい、行ってるところね。今度はジェロさんと共演するんです。ゴスペルシードと、ギフツが。で、聞きましたね、ジェロさんの持ち時間15分になって、うちの持ち時間25分ですね。で、いろんなところでこう動きが起こってるんですね。だから多分他教会は驚異的だと思ってると思いますよね。ね、だってあっちもこっちもあっちもこっちもじゃないですかね。そしてね、次々といろんな技が起こり始めてるでしょ。だって日本のキリスト教会で賛美の畑でこんなこと起こったことありますか。ないでしょ、ね、しかもね、考えられない人たちが歌ってるわけですよ考えられられない方々がね例えばスプレンダーなんか、ね、あれ下手な人の集まりなんだからね、それで要するに全体で集まってわーって声出すから、それでびっくりしてですねみんなが技術的な判断を間違えるだけの話ですがねしかしね、だんだんだんだん上手くなってきたでしょ、具体的にね、そしていろんな免許も何個も取っちゃってね、それで皆さんもそうですよね。でもそれはね、最初どこでポイントがあったかって言ったね、皆さんね、白馬で、これは夏の方のキャンプですけどね、賛美隊を立てるって言ったんです。ですね、実は皆さんね、キャンプで特別なことがいろいろ起こってるんです。いろいろ起こってるんですね、皆さんね。そして特別なこう意味合いがあるということをね、どうぞ覚えてください。で、ここからいろんな道路者が、ね、立ってくるでしょう。いろんな働きをする方々がね、そして聖霊の特別なポイントがあるのでね、こういらっしゃっていただきたいと思います。それで、賜物のセミナーと賜物の実践ということからが、行われます。で、これは現実的な問題になるので、これはね、気を引き締めて、まあ、ある人は20年、ある人は15年、ある人は10年、学びっぱなしという方もいらっしゃいますが、そろそろ実践に強力に用いないといけないということになってきますし、また教えないといけないということにもなってきますのでですね、これは注意しないといけませんね。とそれとともに、映像コンテストがありますから、もっともかく足踏み出すことですね。踏み出さないと何も起こらない、これですね、信仰の足を踏み出すことですね。そして、セミナーの方ではですね、オンライン礼拝の取り方とか、それから証の取り方とかね、それをやります、具体的にですね。そしてですね、主の特別な働きと恵みのポイントとなってきますので、どうぞ皆さんね、いらっしゃっていただきたいと、ね、こういうふうに思います。で、また同時にですね、まあ、リバイバルが起こったときに、もうすでにリバイバルの働きは進んできてますけど、白馬が特別な意味を持っていたということをね、まあ、皆さん知るでしょうし、それから黙示録の最初の方を、ね、思い出す方はね、皆さん黙示録って、ね、白馬で始まり、ね、観覧時代のことですよ。 白馬で終わるんです、ね、イエス・キリストの勝利で始まり、そしてイエス・キリストの勝利で終わるんですね。でそれが一緒だっていうね、だいぶ忘れてる人が多いと思うんですけどすごい示したって感動してそうやって忘れちゃった人たくさんいると思うんですけどね。やっぱり名前ネーミングにおいても特別な神様のね御心があると、まあ、こういうふうに感じるわけですね。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。そしてですね、ここでギデオンっていう人が出てきます。マナセ族っていうのは大体聖書で大した人出してないんですよねエフライムとか、それからユダ族っていうのは、ね、いろいろすごい人が出てくるんですが、マナセ族で出たのはこの人くらいですよ ね。だから十二部族の中でもパッとしない部族とそうでしょ。だってしかもマナセ族ってあれでしょ、エフライムが弟なんだから、ね、でエフライムに、ね、共闘されてるんだから、共闘されてるお兄さんですよね、なんかちょっとかわいそうなの存在の、その中の、一番弱い人だっていうわけでしょですね。ですからギデオンはですね、少なくとも、能力が認められてない人だった、ね、そして、ご自分の、この表現を見ますと、まあ、自分でもそう思ってた、ね、で自分でもそう思ってたし行動もそうだったわけですね。そしてですね、まあ、私は昔こう思ったんですね。人は能力、どういう賜物があり、ね、それとまあ努力も大きなポイントですね。そこがポイントになると、ね、それじゃ能力のある方は、ね、勝利を取っていると、能力ないのはダメ、こういうことですね。そうしますと不公平があるわけですね。どうして不公平があるかというと、皆さんの中にも能力のある人とない人がいるでしょ。で例えば、賛美なんか歌っててもね、その要するに白馬取ってやろうっていう人と、とてもとても白馬どころではないとこういう方がいらっしゃるでしょ。例えば賛美リーダーに絶対立っちゃいけない人とかねそうですね、内田牧師なんてそうですよね。だって内田牧師が歌い始めるとみんなが混乱するんですもんねうちの牧師自信持って歌うから不協和音ですね全部引っ張られていくわけですね、そうしますとうちの牧師は賛美における能力はないわけですよね。そうするとある方々はね、まあ、不公平だっていうふうにね、感じる方も多いと思うんですね。でも一つ神様の働きを見て感じてきたのは、能力じゃないということですよね。何かって言いますとね、従うかどうかですね。ですね。で従うとき、まあ、神様の計画が現れますけれども、その計画に必要なことは主が与えてくるっていうことですね。具体的にですね。だから皆さんね、能力から皆さんが何をできるかって考えちゃいけません。主が何をしようとしているのかということですね。で能力がないことがひっくり返されることはいくらでもあるんです皆さん、具体的にね。まあ今日は皆さんもお疲れになっている方も多いと思うんですねで私もね疲れてるんですねで今日は朝6時のね、もちろん5時半から早点やってますけど6時出てきてるんですねで昨日は朝から晩までやってるでしょね。主の時間1日教会ですからねそれじゃその前はどこだったっけ、四国ですよね。でその前はヨーロッパですよ、ね、イギリスに行ってドイツに行ってチェコに行ってそして帰ってきたんですね。でその時にですね、一緒にアメリカに行っていた長藤君とか弓野さんっていうのは、弓野さんは野球部で長藤君は水泳やってまして、体力派なんですね。で彼らに言われるんですね、秋元牧師の体力についていけないとですね。そしたらね、最近ですね、不思議さんとヨハネ君に言われちゃったで、お父さんの体力はすごいって。でどうして言われたのかというと、イスラエルチームね、イスラエルヨルダンチームから帰ってきたじゃないですかね、 日本に。で、午前11時ごろ着いたのかな、もうちょっと前だったかな、確かそのぐらいです。着いて、ね、家帰ったんですよね。で、時間があるから、よし、映画見に行こうって言ったんです。そしたら不思議さんがとてもでもできない。で、私一人行ったの。うちの家族にくれてるってね。こう言われたんですね。で、私ね、かってこの間長門君と一緒にね、アメリカに行って、長門君そのまま入院しました。私は完全に勝ってるんだよね。ヨハネ君なんて若いわけだから。そうですね。で、その時にね、じゃあ私の体力的な能力はどうだったのかって言いますとね、まず虚弱だったじゃないですか。で、5回入院の3回手術の2回心臓になったわけですね。1回心臓停止寸前ですね。そして、私が手術をやった時には50まで生きれるようにと、ね、マクシマム、そういう手術なんですね。で、明らかにですね、私はね、他の人に体力が劣ってるんです。これね、完全に能力的には劣ってるんです、ね。ところがですね、今皆さんね、体力勝負なんです。体力勝負なんです。で、その時にですね、何かって言いますとね、私の能力ではなくて、主に従った時に主が働く。で、そうなりますとね、人生って大きく違うってことに気がつくのです、皆さん。で、皆さんがね、従うかどうかなんですね。で、その時に主の技が起こってくる。明らかに私は思います、主の技だと思いますね。だから私の奉仕の終わるまで、終わったらコカーンってすぐ行っちゃうかもしれませんね。でね、もう私の体力は守られてますし、また同時に神の働きを、ね、使命を全うするその体力を与えられてるってことははっきり分かるわけです。そうなりますとね、皆さんね、能力じゃないのです。間違いないでください。能力に惑わされないでください。能力じゃないんです。従うかどうかなんですね。従うかどうか。例えばですね、今回御声に聞き従うの第3章の最初はもう決まってるんです、ね、インターネット物語ですね。オンライン礼拝と映像の働きですよね。で、オンライン礼拝をね、こちらが始めたのは1年ちょっと前ぐらいじゃないですかね。1年ね、ちょっと前ぐらいなんですよね。そして今のオンライン礼拝はかなりだと思いますね。昨日、うちでコンサート開いたんですね。そしてコンサートを開いて、ちょっと違ったのは、たくさんね、テレビがあるんですね。モニターがあってね。で、みんなコンサートを見てるんですが、モニターも見るんですね。で、モニターやばいんですね。何かっていうとですね、見てるとね、皆さんの顔見えないんだけど、モニター見るとね、ここのね、シワとかね、ここのほくろとかね、これすっごい明確に出てきちゃう。で、うちはね、ハイビジョンだからね、すっごい明確に出てきちゃうんですよね。で、クリアすぎるですね。これ気をつけないといけない。ね、それとともにですね、バックがガリラ横じゃないですかね。で、まだちょっと口が合わない面もありますけどね、もううまくはめ始めてるわけですよね、具体的にね。で、しかもコンピューターの、オープニングムービーなんてね、優れてるわけですよね。で、思うと思いますね、他教会が 見たらよっぽどプロがいるんだろうな、何人もね。で、機材が揃ってるんだろうね。だから、まあそこと違うとか、なんかね、そういうふうな表現をしている方々もいらっしゃると思いますね。ところがどっこい厳しい戦いがあったのですよね。だって言ったでしょ、主が何を言ったのかっていうと、オンライン礼拝しなさいって言ったのね。で、私言ったんですよ、同時中継の礼拝やってください。じゃあ何と言ったのかって、できないって言ったの。できないって言ったんですね。で、一人じゃない、みんなみんなできないって言ったの。 で2つ理由を言いましたよ、ね、あの1つは、技術がない、どうやっていいのか分からない、ね、1年ちょっと前の話ですよどうやっていいのか分からない。2つ目にはこう言いました、機材がないと、ね、機材がない、つまりお金がないと、ね、これ気をつけないといけないんですね。あのお金がないって言った場合、お金を神様にしてるってことになりますからじゃあお金がなければ何もできないのか、はいそうですみたいなお金は全能です、お金さえあれば何でもできます、はい私はお金を信じてますっていうことをあの要するにですね告白してるってことになりますよね。だからお金がないことは関係ないのですね。ですね、だって我々もお金がないのにいつの間にか機材が揃っちゃってるんですね。あの揃っちゃってるんですね。でその時言ったんですよね、だって主がやれって言ってるわけでしょですね。だから技術があのなかろうがお金がなかろうが主がやれって言ってるんだから、あのともかくやってくださいって言ったんですね。でまあうちはあの監督制だからね、あの長老制とかね改修制だったらそれで終わりでしたよみんなでやりません、はーいってね反対一人ってことな、そうなっちゃうでしょでもありがたいことに監督制だからこっちから命令ですよやれみたいな感じでですねやったんですね。そしたらね言ってきましたね、主の御心じゃない今やるのはと今やるのが主の御心じゃない何聞いてんだってね、あの時ねやっぱり思いますね、あの主の声ってものすごくね大きく響いてたバーンってやってんのにみんな主の御心じゃないって言ったらどこで響いてた、予言で言ってたの、オンラインやりなさいって映像やりなさいって、でみんな聞いてんのに、ね、分かってない、気をつけてください皆さん、あの時みんな分かんなかったんだからね。ただね神様こちらは開いてくださったんでこれはゴーだって言ったんですね。それでね、まあ、ともかくできるところまでやってくださいということで、ね、皆さんゴーしたんです。そしたらですね、主の御心でしょ。で主の御心でね、あの私たちには力がない、お金がないんですね。そんなこと関係ないんです。あの主が用いてるのはみんな力のない人、お金のない人です。でお金のある方はね気をつけた方がいい、ね。お金のないことは祝福ですよ皆さん。お金のある人はみんなキャラクに献金してください。祝福見れなくなるからで皆さんね、あの主の御心だからね、主は共にいるんです。でギデオンがね弱いのにどうしてあんな勝利を取ったのかっていうとね、主に従ったので主は共にいるんです。そうしますとね皆さんね、あの技が起こるんです。あの働きが起こるんですね。働きが起こるんですね。ですね、具体的にですね、あの清香さんという人がね、あの神様を送ってくださっていろいろ手伝ってくださって立て上げてくださったんですね。アメリカ の、あの映像の畑ね、あの向こうの方が上だから、ね、でも最近言ってくださってますね、いやアメリカが上とは言えなくなってきてると、こうですね。でその時にですね、賜物がない、能力がないにもかかわらず技が起こる、それなんです。あの主の十字架の、ね、特徴、それなんです。賜物がないと、能力がないと、人々は疲れている。にもかかわらず主の技が起こっている。で、この時にですね、これはね、証のためだと思いますよね。だって自分たちの方は分かってるわけじゃないですか。多分あの、ね、他教会の方々はね、いいですね、オタクのような賜物のある人がいっぱいいたらとかね、あの賜物のある人じゃない、ね、オタクの寝る賜物がありますよね、本当に見事ですよね、みんなね。あの昨日はね藤井君が出てね、で圭介君とやってましたけどね、あの変なあの劇ね、あれね、あれやらせないと寝てるから最近隠れ場所が分かっちゃって、そして藤井君見たってねいないんですよ、ね、そしたら藤井君いつもね一番前にいると私の説教の餌食になっちゃうからで、ね、そして後ろの方のね、そしてねあのなんか柱の陰にいる そして圭介君が一番後ろの方いるからね、後ろまで目が届かない、なんて言ってもですね。で、その中でですね、寝る賜物は多い、寝る賜物は多いですね。しかし皆さんね、実際上我々に能力はなかったのです。だから皆さんね、皆さんが能力ないってことはね、そんな問題じゃないんです、ね、問題じゃないんです。御心を行うかどうかなんです。能力あってもね、従わないとダメですよね、従わないとダメですよね。具体的にね、例えば私はね、神様を崇めますね。私の能力のないところが、で勝負をしている面がいくつかあるんですね。例えば体ですよね、まあ、能力のある面は声です。私はいくら声出したって大丈夫なんです、ね、だいたい日曜日1日6回説教しますよね。まあ木原君何回やるの？4、5回か。あ、じゃあ勝った。セミナーもいて4回ぐらいね。あ、そうか、6回、多分私日本の牧師で一番説教してると思いますね。だいたい日本の教会では1回ですから、日曜日ね。2回やったらすごくやるなっていうことでしょ。まあ主の時間の人はもうちょっと多いと思いますけどね。そうですね。でね、私ね、声大丈夫なんですね。私ね、声は賜物なんです。だからね、何回説教やっても大丈夫なんですね。具体的にですね。で、歌歌っても大丈夫。これですね。だこれはね、声帯が強いっていうのはあれですよね。ただね、話がダメだった、人前がダメだったんですね。赤面症でね、ダメなんですよ。ね、だから私が小学校から、大学までの悩みはね、人前で話すことですよね。言われ刺されて話すじゃないですか。そうすると話すとね、尻滅裂になる。そうするとね、周りの人がこう思うんですね。何かってかわいそうって、早くやめさせあげられないの。ね、私ね、人の心を読むのがうまいので、やっぱり読んじゃうんですよ、それね。そうすると余計こうなっちゃってですね、もう呪いですよね、話すのは。ところがね、教会行ったら、私教会でよく言うじゃないですか、明かししてくださいとかなんかね。でね、それ来なかったんですね、断れなかったんですね。だからそれがね、逆転のポイントでしたね。で、私ね、説教者道を変えちゃったんです。そうなりますとね、こちらもんですね、ああいう方の話術はうまいな、この方の話術がうまいなとか、いろいろ思ってた方々がいらっしゃるんですからですね、私逆転してるんですよ、ね、批判中傷される方々は言われてますよね。秋元牧師は口がうまいから信用できないと。いやね、私にとってすごい褒め言葉ですよ、ね。いやだって、ね、批判してる人は本当のことを言うでしょ。え、はあはあなんて思いますよね。でもそれはこう感じることがあるわけですね。賜物がないのにね、動いてるっていうことでしょ。だからね、賜物がないから何もできないっていうことはないのです。むしろそこからね、主の力が現れるから、大きなことが起こったりするわけですよね。で、その時にですね、従うってことですね。従う時に主が働いてくださるので、だからインターネットの働きはね、主が働いてくださってるんです。映像の働きはね、主が働いてくださってるんですね。で、賛美の働きもそうでしょ。主が働いてくださってるでしょ。で、また主が働いてくださらないとどうにもならないので、で明らかにこれは普通の働きではないのですね。で、この時にですね、従うと。で、ギダンは言うんですね、いろいろあれが悪い、これが悪いと、ね、マナセは分断で部族で一番弱いと、まあ、それはそうですね。さっきも言ったように聖書でマナセ部族がほとんど出てこない。具体的にですね、ヨルダン川の向こう側に領地をもらったぐらいしか出てこないと。そうですね。そして自分の部族はその中でも一番弱くて、その中でも一番私は若いっていうのは一番ダメですよってね、私なんか選ばないでくださいってね、こう言ってるのですね。しかしね、主は言われたんですね。すると主は彼に向かって仰せられた。あなたのその力で生き、 イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかと。いや、あなたはそのままで行きなさいって言われたんですね。で、従いなさいって言われたんですね。で、この時にですね、ギデオンが確認を求めましたよね。確認を求めるというのは重要ですね。しかしですね、ギデオンの一生を変えたのは従ったということです。従ったということですね。で、皆さん、従うということ。これから神様の大きな働きが起ころうとしていますね。で、これは私たちの力では担えないのです。しかしですね、神様は、従う者を通してそれを成してくださいます。ですから皆さんの驚くような事柄が起こってきますね。驚くような事柄ですね。で、従うときにね、主の力が現れるのです。この主の技が表されていくと、ね。で、皆さんね、技が表されたときにはどうぞちょっと気をつけてください。日本の教会っていうのはですね、日本の状況っていうのは個人を責めます、褒めますからね。で、今のところね、ちょっと関係がそんなはっきりしてないからあれですけど、こんな関係がはっきりしてきたら皆さんね、言われますよね。で、問題はね、主の時間ね、褒められたことがない人がいる。だから、めちゃくちゃに言われることには慣れてる。批判中傷されることには慣れてる。で、昔から言われっぱなしみたいなところがあってですね。で、褒められた時にこれは注意しないといけないですね。ですね。だって今日本のどこの教会もね、褒めてくれませんけど、大川牧師は褒めてくれるんですよ。あなた方偉いねとかなんか言って個人やってって。でもどこも褒めてくれないでしょ。どこも褒めてくれないじゃないですか。で、これが安全なのですよね。でちょっとひっくり返ってみるとね、今度は東日本に個人ができるでしょ。で、もうそろそろいろんなところは放送局が連絡取りつつありますから、こっちの方ですね、まだ時が来てないだけで、そしたら取り扱われるじゃないですか。そうすると褒められちゃうと、ね、褒められちゃうとなんかうんうんうんうん。だ、これが危ないのですよ、ね、批判中傷を切り抜けて褒められてアウトになったっていうのはね。そういう人も多くなると思うので。これは気をつけておいていただきたいというふうに思いますね。そしてですね、従うときね、主が働くのです、ね、そしてですね、これからは大きなことが起こります、ね、日本の霊の壁は打ち破られていきますね。そしてですね、従う人を通してですね、我々を通してです、もちろん日本のキリスト教会の従う者たちを通してね、ぜひ皆さんね、大きな働きが起こってきます。栄光が表されてきますね。皆さん、従う人たちです。どうぞ皆さん、財布を見ないでください。で、今までの自分のですね、学校の成績を思い出さないでください。まあ、できた人はいいかもしれませんけどね。で、皆さんね、それは私たちの、ね、努力の結果であり、能力の結果かもしれませんね。しかしね、神様がなそうとしているのは神の技なのです。神の働きなのです。神の栄光なのです。その時、大きな技が起こるんですね。具体的なですね、技が起こるんですね。この間ね、今週ちょっと面白いことがあったんですね。それは何かというと、ちょっと前まで我々の、アクセス数の最高は2万8000。だいたい2万3000平均ですよね。ですね。そして主が言われたんですね。それは何を言われたのかというと、オープニングページが御子の、ね、そんなもんかなと思うんですが、でもこれは脈絡がつかないでしょ。でオープニングページなんて見たってアクセス数が上がるわけないじゃないですか。どう考えたってオープニングページから入っていくだけの話ですから、ね、でアクセス数が上がるって言ったんですよ。ですね、そしてですね、この間、イスラエルに行った時に史上最高のアクセス数になりましてですね、4万1000だったんですね。で、これでみんな思ったんですね。この4万1000を次に、到達するのはね、10年後かなみたいな感じですね。そうだったんですね。そうしましたらですね、ヨーロッパチームの時は3万7000だったんですけど、まあ、これは2位ね。そしたら先週ですね、何にもないのに、4万300かな。そしてね、その前もね、今までの最高を抜くぐらいのやつで一気に上がったのですよね。 いや、この時主らしいなと思いましたね。だってオープニングページがね変わったって全体のアクセスが上がるなんてね、そういうような理屈はつかないですよ。でもね、したかったからわざわざったんです。で、皆さんね、今神様は大きなことをなそうとしています。我々が従う時、栄光がなされていくということをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞ人よ人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。なんかこう握ってることがあって、それが主の御心を行う邪魔をしている、そういう方がいらっしゃいます。これはちゃんと話して、そして主の御心を第一にしていくように主は語っています。それはその方に大きな祝福を与えていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を荒らしてください。なんかこうちょっと、どなたかお友達かなんかが、この、祝福が多くて自分がちょっと祝福が少なくて、ちょっとなんであの人ばっかって思ってる人がいますが、感謝するように、そして主に従うように、その時にですね、見えてくることがあり、さらに主が開く祝福があります。その人はその人で、その人なりの祝福を主は用意しておられます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。お願いします。なんかちょっと自分を悪く言う人がいますが、これはちゃんと悔い改めるように、そのことを通して、それがちょっと不信仰の表れとなっていて、ご自分の良さを妨害しています。これはちゃんと、そのことを悔い改めて、そして、信仰的なことを言うように、ね、神の言葉に従ったことを言うように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、どうぞお人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。こうイエスキリストの皆によって命ず、お人よ人の体と精神から病の出をせ。こうイエスキリストの皆によってお人よ人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってお人よ人の体と精神癒しを宣言する。ちょっと風があって咳があった方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉が癒されました。感謝して受け取ってください。鼻が悪くてちょっと匂いが嗅げない方がいらっしゃいました。これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。お願いします。ちょっと目の悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。また肩、首と肩がちょっと痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの皆によってお人お人の体と精神癒しを宣言する。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。